今日の田舎をゆるくお伝えする番組、今日の田舎暮らしだよりの時間がやってまいりました。ウクウク京北地域担当の中野です。よろしくお願いします。この番組ではですね、北部山間海域隊の、私がですね、京都の田舎暮らしについて、紹介していきます。今回もですね、特別ゲストの方に来ていただいてます。立命館大学の鈴木さんです。よろしくお願いします。じゃあそれではですね、鈴木さん、自己紹介と簡単な挨拶よろしくお願いします。
はい、立命館大学映像学部4回生の鈴木です。僕は映像学部で、映像制作について幅広く学んでいます。
はい、というわけで今回鈴木さんと、一緒にこの番組を盛り上げていきたいなというふうに思ってます。よろしくお願いします。その鈴木さんはですね、今回京都市の左京区の2地域に行ってですね、とある活動を行っているということなんですね。ですので今回は、その活動をですね、リスナーの皆さんに紹介していきたいなというふうに思ってます。よろしくお願いします。それではですね、先ほど、自己紹介にもあった通りにですね、鈴木さんはその立命館大学の映像学部に、所属させる、しているということなんですけれども、その立命館大学の映像学部ではですね、どのようなことを学ぶのでしょうか。またその、どんな研究室に所属しているかのをちょっと聞いてみたいなというふうに思っているんですけど、どうでしょうか。
はい、映像学部では、映画とか、ゲームとか、あとは映画とかゲームに関するビジネスについて、映像について今360度学ぶような学部になっています。
はい、もう本当はじゃあいろんなもうことに関して、映像のことに関してのことならもう幅広く学べるところですね。
そうですね、もう映像は何でも研究対象になるっていうような学部ですね。
鈴木さん、やっぱりもうそこに進学したいと思ったら、やっぱりもう昔高校の時からやっぱり映像に関してはすごい関心があったんですね。
この時にすご一回自分で映像を作って、その時にすごい関心を持ったっていう。
そうだったんですか。それはどんな映像を作ったんですか。
なんか文化祭の時に、なんかそういう文化祭の中で流す映像を作ったっていう経験があって、
それでちょっと興味出てきて、実際に大学で学びてみたいなって感じで。
そうですね。
あ、そうだったんですね。で、実際にその映像学部に入ったということだと思うんですけれども、そのいくつかのやっぱり研究室、いろんな、研究室が分かれていると思うんですね。その中でもどういう研究室には勉強されているんですか。
僕は今ドキュメンタリーの制作を行う、映像人類学のゼミに今所属していて、
映像人類学っていうんですかね。へえ、面白いですね。やっぱそれは、ドキュメンタリー映画動画というか、そういうのを撮影する。
そうですね、なんかフィールドワークして、インタビューしながらその様子を、映像で記録して、それを一本の
動画に
研究成果として映像を作るっていうようなことをやってます。
それ研究室を決めるのは3年生からやってあるってことですか。
そうですね、3年生になる前に決めて、3回生からって感じですね。
そうなんですね。ということは今、4年生ですよね。ということはもう2年間そこでゼミで勉強したということですね。やっぱりそのいろいろ研究室がある中で、そこの何ですか、映像、人類学を選んだ理由は何なんでしょうか。
そうですね、これからお話しする久田っていう地域で、映像制作をしてきて、そのもっと深くそこを調査して、映像を作りたいっていうふうなことを思って、その2地域の授業をしていた先生にのゼミに入ったっていうような感じになってます。は
い、ということで今、その卒業に向けて映像作品を作っているということだと思うんですけれども、それもやっぱり、2地域のことをテーマにした映像作品を作っているということになるんですかね。
はい。
ああ、そうなんですね。具体的になんかどういう2のどういったことをテーマに、ドキュメンタリー映像というのを作ってるんでしょうか。
ですね、クターの今花笠踊りっていう行事を取材していて、
花笠踊り、有名ですね。
その行事がユネスコの世界文化遺産に、なるよ、予定になっていて、それについて、研究をしたというような。
そうだったんですね。なるほどなるほど。でも当時だけども、そっか、花笠踊りもそういった風に世界でね、やっぱり、価値あるものとして残していこうっていうやっぱ動きがある中で、やっぱり鈴木さんもそこになんていうんですか、関わっていこうということです。リスナーの方に、久田地域のことを紹介しようと思うんですけれども、久田地域というのはですね、京都市の、左京区の北端にある、位置する、豊かな自然が残る地域となっておりますね。で、標高今800とか900とかいう、地域なので、やっぱり冬はやっぱり今の時はすごく寒さが厳しいところだと思うんですけれども、夏は涼しい、地域となっておりますね。そこの、フィールドを、フィールドに今鈴木さんは、活動されているということです。で、その2地域なんですけれども、鈴木さんはそれを、いつ頃からそこでフィールドワークをしたりしているんですかね。
大学2年生の時の夏休みからやってるっていう。
大学ですね、夏休みです、ということは2年半前ぐらいから。
そうですね、今年2年半目ですね、ちょうど。
結婚じゃ長く活動してられてるわけですね。それはその その2年半前に一体何があったんですか、その九田地で何がきっかけで関わるようになったんですかね。
なんか大学と、まあ、京都市の左京区役所とまあ連携して、まあ、九田のいろんな行事とか、はいはい、まあ、生活様式を記録しようっていうような事業があって、うんうん、あ、 それがきっかけですね。
それはたまたまあの鈴木さんがその何ですか、見かけてちょっとあの面白そうやなと思って参加してみたみたいなんです
かね。はい、そういうこと、もともとそういう地域に関する映像に興味があったんで、
うん、
そうやってみようみたいな感じ で
たまたま巡り合ったという、はい、感じなんですね。ということは、まあ、2年生 の、まあ、その夏休みにたまたまその、うん、まあ、授業がきっかけで行ったということなんですけども、まあ、先の話でいくと3年生からもその地域をフィールドに活動を続けていたということなんですかね。
はい、
そうなんですね。やっぱりそれはやっぱりその九田についてもっとやっぱり勉強したいというか、
うん、そうですね、やっぱりまとめていく中でもっと深くまず知っていく必要があるよねっていうふうで、いろんな九田に関する、まあ、特に花笠踊りについて、まあ、過去のこととか、まあ、現状について深く調べていったっていうような感じです。
そうですよね、やっぱりその夏休み 2年生の時の夏休み行った時もやっぱり活動時間やっぱ1週間とか、ね、そんなない、ね、
はい、
ところで関わってるわけじゃないと思うので、やっぱり、ね、うん、長期間で見れることと、ね、短い期間で見えることはやっぱり、ね、違うと思いますし、
全然違いました、ね、
あ、本当ですか。やっぱりね、それはだけど僕も実際に輝きたいとして、ね、長期間関わっていると見えてくる世界が違うなっていうふうに思うので、それは、うん、鈴木さんやっぱり実際に研究されてやっぱり、ね、すごい見えてくるのは違うかなというふうに思いました。やっぱりその、まあ、今映像作品を、まあ、九田の地域に関する、まあ、花笠踊りをテーマにやってはると思うんですけども、その作品とか映像作品はそのどうやってなんかその公に見える機会みたいなの、公での機会、公の、まあ、皆さん実際の方が見れる機会みたいなのあるんですかね。
そうですね、卒業制作として制作した作品は2月の25から27日に、まあ、行われる、ね、まあ、立命館の映像展というところで上映される予定です。
お、そうなんですね。2月ということは今2月8日の放送なので、ということは2週間後ぐら
い
見れるということですね。
は
い、それは、まあ、どこ場、展示場所というか、いつもどこだ、まあ、そこは決まってるんですか、また決まってない。
上映する場所は、ヨンモール京都に入っている T ジョイ京都っていう映画館 の、うんうん、のシアターで公開されます。
あ、そうなんですね。ということは、鈴木さんの映像もそこで見れるということですね。はい、楽しみですね。映像の、まあ、大体、鈴木さんの放送、まあ、作成している映像の時間はどのくらいのものを作ってるんですか。
30分ぐらいですね。
30分ぐらい。お、それちょっといいですね。はい、かなり見応えがあるという、はい。やっぱそれ見たら、もう花笠踊りのことは、もうゼロから、
まあ、ゼロから交えまでしてもらえるかなっていう。
それはちょっと楽しみですね。やっぱり、ぜひね、リスの方も、その、九田地域のことをぜひ興味ある方は、ぜひ見に行ってほしいなというふうに思います。それでは、はい。はい、じゃあ、今回の放送は、ここまでということで、お時間が近づいてまいりました。はい、今日は、鈴木さんと、お話、九田地域のことの映像作品の制作に関して、いろいろお話ししていただきました。まあ、次回の放送はですね、その実際にその二地域の花笠踊りっていうのは一体どんなものなのかを、鈴木さんと話していきたいなというふうに思ってます。よろしくお願いします。じゃあ、どうでしょう、鈴木さん今日の感想は。
そうですね、まあ、二地域について、はい、いろんなことをしてもらうきっかけになったら、はい、なってればよいなというふうに思います。
はい、で次回もぜひ、はい、いろいろお話しいただけると思うので、ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
はい、最後に京都市からお知らせです。昨年の8月にですね、テレワーク拠点の、京都里山 SDGs ラボが、コトスが誕生しています。豊かな自然環境の中、充実した、施設の中でテレワークや、ワケーションはいかがでしょうか。詳しくはコトスのホームページをご覧ください。それでは次回は2月22日の放送です。それでは皆さん、さようなら。次の放送をお楽しみに。さようなら。
さようなら。